皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
まもなく E26 近畿道方面です。青春アルベイドオーディエバラ。
はい。
今日も位置情報がどなりという。
はい。まあ、自転車は自動車収録。
自動車収録感を出してしまいましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい。部長です。
アニワギです。
日が長くなったんで、
はいはいはい。
まだ7時、もう、もう7時6分なんやけど、今。
はいはい。19時ね。
うん、全然明るいよな。
はい、まあ、そうっすね。
まあ、7時半ぐらいまで日出てるもんな、今な。
まあ、ちょっと前が、夏至でしたからね。
そうですね。
はい。
まあ、そんな、私。
はい。
コロナワクチン、1回目終了の、柏木博康ですが。
はい。
君は、もう来てん？
来てるけど、予約しようかなと思ってたら、例のニュースで、とりあえず一旦止めますみたいになったから、
そうやね。あれで僕焦ったからな。まあ、焦るほどでもないけど。
はい。
まあ、どうせ打つんやったら早い方がいいよなってのあったから。
まあ、そりゃそうですよね、うん。もうここまで来たら安全性のデータが足りんとかいう話じゃないんで。まあ、さっさと打ったらいいかなと思ってるんですけど。うん、まあ、うちの場合、家族との打つ都合の合わせ方があるんで。
何それ？
いや、まあ、だからどのタイミングで行くとか、二人で一緒に行くかとか。
ああ、ずらそうがいいんかとか。
そう、子供の面倒をどっち見るみたいになるやろ。
まあ、確かにな。
っていうのがあるんで、まあ、そんな感じです。で、まだ予約してないなぁ、みたいな感じ。でもなんか、あれやね、集団接種、職域接種とかのとこに行った方がやっぱ早いみたいね。
どう？そうね。うん。違う、君んとこないの？
あるんかな？どうやろう？あ、職場ないですね。
はい。そうなんや。
はい。
ありそうやのに。
はい。
逆にあんまりやるとあれか。
まあ、そうなんでしょうね。
ね。何も言ってないけど。
いや、わかんないっす。うちとか研究所とかは、まあなんか法人化されたりしてるんで。
なんか
さ。なんと、組織がなんとも、かんともどうなってるかわかんないですね。
まあ吉本なんかがさ、職域
接種。ああ、はいはいはいはい、はい。
まあ芸人全員打てるみたいになって。
はいはいはい。
まあある種正しいよな。
まあそうですね。うん、
ち、まあ、ね、こう、わかりやすいネトウヨみたいなネトサヨなんかな。言うと、こう、やっぱり吉本は、お、なあ、維新と仲いいからな、みたいなやつになるんやろうけど。
いやいやいやいや、職域接種なんか別に。
誰がやってもね、通るんや
から。そうそうそうそう。ちゃんと条件さえ満たして、でも1000人以上で、医者はそっちで用意しろやから、結構条件厳しいんですよね。
あ、そういう条件があるん
や。あ、そうそうそうそうそう。
あ、だから、来てくれる、え、打つ人は？
え、どういうこと？打つ人が1000人以上で、医者は、だから要は自分のとこに、そもそも医者雇ってますっていう会社とか、
あ、
そういう。
え、注射を誰が打つ？
注射はだからその、医者を用意してくださいになってる。
それを打つ医者を用意せな
さい。そう。
あー。あ、じゃあ結構大変やねんな。
そう、だから大きい会社とか、その、グループ会社でまとまって申し込むとかっていうところじゃないとでき
ん。え、なんかあれやろ、200人しかおれへんのに、2000人分とか5000人分頼んで、余らせるところがあるとか。
ああ、だからまあそれはそういう問題が多分あるんですよね。その、例えば、スケジューリングが甘い状態で申し込んで、マックス2200から2000とか言って申し込んだけど、実際集めようと思ったら仕事の都合で200人しか集まらなかったみたいな話とかになったりすると、
ね、まああんま良くないよね。
まあ良くない。当然良くないですね。はい。
いやー、なんかそういうの聞いたら結局、やっぱ理想的な共産主義ってのはなかなか実現が難しいやなって思う。
いや、まあまあそうですよ。
まあそんなあれなんですが、はい、先日僕、まあ、オチューンっていうのに定期的に出させてもらって、
はい、
ありがたいことに、ね。
ネット番組？
ネットテレビっていうかな。
ネットテレビかな、
うん。うん、配信テレビ番組というか。
はい。
まあそこでおこわって会談とかもやったんやけど、
はい。
まあそう会談じゃない時もちょこちょこお呼ばれして行かせてもらったんですけど、
はいはい。
まあこの間、その、呼ばれた、いわゆる Z 世代。
うん。
っていうんですね、今10代から20代前半のことを。
はいはいはい。
で、Z 世代っていうのはなんか、アメリカとかカナダとかでも使う言い方らしくて。
うん。
で、Z 世代っていうのはなんか、ズームを使ったりする世代で。
はい。
要は今学校に行けなくて、その、リモートで教育を受けたりしてるような世代みたいな言い方するんですよね。
はいはいはいはいはい。
まあ、いろいろあるらしいですけど。
まあ、あれね、いわゆる学校生活ができなかった、若者たちっていう世代ですよね。
まあ面白い言い方やなと思うけど。
はい。
に、昭和の良かったことを、なんか、プレゼンするみたいな。
あ、
昭和ってすごかったよね、みたいな話を、
はいはいはい。
Z 世代にしようという企画やったんですよ。うん、
はいはいはい。
なるほど。で、まあ分かりやすい。その、まあ、はっきり老害ですよ。はっきり老害が老害の良さを伝えて、Z 世代に響くんだろうか、みたいな。会で呼ばれて。
はい。
で、まあ、張り切っていったわけですよ。
なるほど。老害側としてね。
そう。ね、なんか多分、番組の趣旨としては、まあ、伝わらんでもいいと。
はい、はい。
ただ、これも伝われへんねやって、老害があたふたするのも面白いし、
うん。
なんか、あ、こういうこと知ってんねやとか、これは面白いと思ってもらえんやとか、まあ、そういういろんな発見があるんじゃないかという趣旨と思うんやけど、まあまあ、で、僕と、師匠竹内義勝と、吉原智弘、智弘さんっていう、昔のバウとかやってたライターさん、吉村先生と3人で行ってて。
すげえ豪華やな。
まあ豪華それに試しやから。で、昭和の面白かった人、すごい人のことをお伝えするみたいな。
なるほど。
で行ったんやけど、まあ張り切っていくけど、マニアックすぎてもあかんなと。
はいはいはい。
だから、王道で行かんとあかんと。けど昭和やろみたいになったら、うん、まあ例えば矢沢永吉だとか。
ああ。
ね。そういう、さ、なんか、格闘家とか、例えばアントニオ猪木だとか。
はいはいはい。
そういうことですよ、
は
い
は
い
は
い。
なるほど。
で、それって結構簡単やんなと思ってたんやけど、
うん、
全然無理で。全然無理で。
全然無理っていう話なんや、これ。
でね、40人ぐらい出して、
はい、
で、こっち3人で喋るみたいな感じだけど、
はいはいはいはい、
まあ分かりやすい僕が出して僕が喋ったのは、
はいはい。
まあ木村雅彦って人を出したんですよ。
はあはあはあ、
確かに分かりにくい。
あ、
で、これ、もう、聞いてる人も知らない人多いと思うけど、
はい。
木村雅彦って人は昔の柔術家で、
はい。
力道山の時代の人で、
はい、はい。
そういうこと、プロ柔道っていうのをやろうとしてたような人で、
うん、
で、めちゃくちゃ最強って言われたんやけど、
うん、
グレイシー一族っていうのがさ、おってさ、
はい、はい、はい。
ヒクソン・グレイシーっていうのはちょっと、400戦無敗とか言われる最強の格闘家がいて、その一族は全然負けへん。
うん、
けど、全然倒されへんって言ったのを、その桜庭がついにホイス・グレイシーってヒクソンじゃないやつを一回倒して、
はい。
こう、不敗神話を破ったよ、みたいに すごい格闘界震えたんやけど、
はいはいはいはい、
けど実はその源流である始祖であるエリオ・グレイシーっていうおじいちゃんを昔日本人が一回倒してんねんと、そもそもと、しかも柔術 でそれが木村正彦やと。だから実は日本人がもともと勝ってそこのリスペクトから始まってるぞみたいな話。
なるほどなるほど。
それがグレイシー一族やねんでって話で、木村正彦っていうのはそんなにも強かったという話をしたいんやけど、
はい、はいはいはい、
その
木村の前に木村なし、木村の後に木村なしで、ね、
三倍稽古の男です。
はい。
でその木村正彦の話をしたいにあたって、
はい、
まずグレイシー、ヒクソングレイシーっているじゃないですかって言ったらわかりませんと、わからんかと、まあそうかと、なるほどなと。グレイシーはわからん、わからない。柔術もわからないよね。
ああ。
プライド、そう。プライドって見たことあるでしょって。ないですと。まあ、ないですか。プライドないよねって。そう。今の子やからなって。
そうやな。
ライジン見たことあるでしょ。ないです。ライジンもない。じゃあ、そうそうそう。朝倉みくるがね、この間負けたでしょ。って言ったら、5人の子にプレゼントしてたんやけど、
はいはい、
5人中1人が朝倉みくる、私わかりますと。
はい、
YouTuber ですよね、みたいな。
あ、
まあ、そうなんですけど、みたいな。
なるほどな。
総合格闘技みたいな話になるわけ。
なるほどですね、それは。
だからさ、結局説明する言葉がないのよ。
はいはいはいはいはい。
そもそも格闘技見たことないって人にさ、いや例えばお寿司はね、例えばさ、珍しい魚が手に入りますよとか、
はいはいはい。
あんま食べんけど、カワハギのお寿司ってどんな感じみたいな。
うん、
いや、タイに、やっぱ白身でタイにちょっと似てたけど、肝があって、まあそういうフグのような、ちょっと、よくね、フグと似てるとも言いますね、みたいな。いう話するときに、いや、フグ食べたことないですと。
は
ぁ。カワハギ食べたことないですって。ていうか、お寿司って何ですかって言われたときに、カワハギみたいな。
なるほどね。
ことになるわけ。
はいはいはい。
で、やっぱショックなんは、金ちゃん。
はいはいはい。
なんでこうなるのの金ちゃんってのはさ、偉大じゃん。
日本、萩本金一。はい。
日本喜劇人協会会長っすよ。
はいはいはい。
でも、ある程度で言うと、千葉ちゃんの師匠みたいなもんですよ。
はい、そうですね。
剣玉千葉ちゃんがね。
まさにそうですね。
で、ね、まあ、その、お笑いとはっていうのをやった、コントっていうのを世に広めた人でもあり、で、その仮想大賞っていうのを広めた人でもあり、みたいな、その、逸話もいっぱいあるんやけど、
うん、
結局それのどれも知らんし、仮想大賞もわからんと。ただ、ダウンタウンを初めて、レギュラーに起用したのは金ちゃんやと。
へ
テレビに引っ張り出したのは金ちゃんって言われてんやんって。
はあはあはあ、
っていう話したら、ああ、ダウンタウンはわかりますみたいな。
なるほど。
あれですよねって。なんか、歌番組の人ですよねみたいな感じやね、多分。あの、有名なダウンタウンを、有名にした人っていうことですごいみたいな。
ああ。
だからこれ、難しいのは結局、人の凄さって実は、人と人の関係性自身がすごいって思われてないっていうのが辛いなと思って。だから漫画家さんの話とかもあったんやけどさ。
はいはいはいはい。
だから結局、僕は漫画家さんやったら話通せるかなと思ったのは、
はい。
初めて小回りを考えたとか。
はいはいはいはいはい、はい。
ただ、初めてこう見開きを作ったとかね。
はいはいはい、はい。
車田正美さんみたいにね。とか、なんかそういうさ、技術としての、最初、シュートミトクが初めてエビマヨ作ったよとか。
はいはいはいはい、はい。
まあ、けどこれすらエビマヨって何ですかって言うと終わりってなるんだけど。
まあまあまあまあまあ。エビもマヨも知ってるやろうから、まあなんとかしてほしいね、そこは。
だからそれに。
でもおにぎりですかって言われそうやな。
いや、そうやね。けどさ、まあ結局はやっぱりけど、すごい、食べ物なんかもそうやんか、なんかその、
はいはいはいはい、
初めて、なんかその、エビマヨを作った凄さっていうのは、
うん、
やけどマヨネーズで焼いてみるとかやっただけでしょみたいな。
はいはいはい。
それなんかチキンラーメンに豆板醤入れたら美味しいとかいうレベルの話でしょみたいになるわけじゃん。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。
なんか凄さとかっていうのはさ、結構いろいろ知ってんの凄さってやっぱ分からへんねんなーって。
まあ確かにね。まあなんかね、なんか僕もちょっと似たようなことを、思うんですけど、
うん、
なんか大人になって、あ、最近ね、鬼滅の刃を、電子書籍で全部読んだんですよ。
はあ、買ってね。
はい、うん。で、まあ、大変面白かったんですけど、うん、でまあ、それはそれとして、うん、まあ、なんか、 こういうの良くないなってやっぱ思って。で、それ何が良くないかっていうと、漫画雑誌を買って本を読んでたじゃないですか。
はい、
で、本を読まなくなりましたよね。
はいはい、
で、雑誌とかって、昔って今ほど好き放題情報を得られなかったのもあるけど、本って何回も読むんですよ。昔は雑誌とかでも。なら、一回目で飛ばしてたページを二回目は読むんですよね。
ああ、なるほど。
で、そういうのをやって得た、なんていうの、自分が指して望んでなかったけど得た知識っていうのが、そこそこあるんですよ、本を読んでると。
まあ、確かに。
でもね、ネットやと、読み始めて、いらん記事は読まなくなるんですよね、途中から。で、いる情報だけを結構純度高く取ってしまうような能力が多分、自然に身についてくるんです。で、自分自身もそうやなと思うんですけど。で、それがね、ちょっと良くないところがある。
まあ、確かに、まあ、全般的に言う話ではないんやけどぐらいの感じでな。
そう。で、こういうこともあるよねを知る機会が減ってしまった。みたいな気がしていて。で、これが人生の豊かさをちょっと損なうのよ。
まあまあまあまあまあまあ。まあまあまあ。
で、この、ゆくゆく、どっかで耳に挟んだわ、みたいなことが減るのよね。で、それは嫌やなと思ってる、最近。
それけど、むずいところで。
うん。
要はザッピングですよ。君が言ってる。
ザッピングより、でもまあ、暇がないっていうのが大きいやけど。
けど、個人的にそれな、僕はだから展覧サロンのとこで、ブドウさんでよく喋ってるんですよ。
はいはいはい、はい。
僕らは今そこで、まあ、安く読める名作電子書籍って話をよくしてる。
ああ、はいはいはいはいはい。
ねえ、けどこれってやっぱ重要で、僕最近、今城隆さんって漫画家さんの漫画をよく読んでるんですけど。
はいはいはい。
で、逆にな、電子やからできるんやけど、一個読んだその人の過去作をどんどん読めんの、今。
ああ、まあまあまあまあまあ。
で、特に、いわゆるドメジャー級の漫画はいいねん。
はい。
その、鬼滅の刃やとか、ドラゴンボールはどうにでもなんねんけど、けど、今城隆さんの漫画とかってのは、面白いけど、そこまでメジャー、その人らに比べてメジャーじゃないから、
はいはいはいはい。
読んだ後に、本屋でも売ってないわけよ。
はいはい、はい。
で、なんなら、絶版本とかも、あるような漫画家さんでも、
はいはいはいはい。
電子書籍やったら、これ読んだんだ、これ読みや、つって出てくんねん。
はい、はいはいはい。
で、それをその場で買えるっていうのは、実はめちゃくちゃありがたくて。
はいはいはいはい。
なんか実は、ある意味自分に対してのザッピングの精度上がってきてるわけ、向こうが。
あー、それでも深掘りの話ですよね。
いや、それが深いんかどうかっていうのがむずいとこで。
うん。
で、これ読んでる人ってこういうのも読んでんで、みたいなとこもあるから、うん、だから実は情報の量としては取りやすいし、その特に今、電子書籍で漫画を読むときに電子で、その書くアプリがあるから、
うんうん、
1日1ページみたいなのは実は読めると。
はいはいはい、はい。
1日1話。っていうので、今これ人気ですとかが出てくるから、
はいはいはい、
興味ないときも実はアプローチはできてるわけ。
あ、アプローチはできるね。確かに。うん。
で、それで言うと、だから読み飛ばすとかは、やっぱり単にこっちの癖かなって。で、当時はやっぱ金がなくて情報がなかったから、
うんうん、
情報に飢餓感があっただけで、だからそれはツールの問題じゃないかもなってのが僕は最近思ってる。
ああ、まあでもそれはそうだと思いますよ。
うん、
で、だから、飢餓感じゃないけど、時間が余裕がないんですよね。欲しいもんだけ読むのに時間使えてしまうから。
ああ、まあまあ、それはね。
そう。でも、それは、僕らは少なくとも役に立ったなと思ってるところがあって、その、望まなかった情報が、
まあまあまあまあ、
入ってた雑音っていうのがね。
まあけど、雑誌とかもな、一応あるっちゃあるしな。
そうそうそうそう。まあだから雑誌を読むっていうこととかを、やっぱせなあかんなっていう時勢ですよ、これは。
それはね、けどやっぱちょっとね、多分老害感があんなと思うのは、
うんうん、
実はそれって雑誌と電子って話というかは、
あ、僕、まあ電子でもいいんですよ、別にだから。うん、媒体自体はね。
そう、
うん。
よりそれは僕らの世代の話で、実は、漫画が最も売れてた時代が90年代後半らしい。
はいはい、はあ、はあはあ、
で、僕らが大学入ってた95年から8年ぐらい、
うん、
90年代後半ってのが漫画が最も売れてた時代で、なんで売れたかって言ったら雑誌がめちゃくちゃ出たからなって。
はいはいはいはい、はい。なるほど。
で、今、じゃあ、2020年、
はあ、
去年ね、っていう時代に漫画の売り上げどうなったかっていうと、
うん、
神は激落ちやけど、漫画界全体の売り上げは過去最大
な。なるほど、なるほど。
で、それはもう完全に電子書籍と、コロナの凄盛り需要のせいらしいんだけど。
はいはいはいはい。
歴代最高の漫画の売り上げを出すんやって、今。
なるほどね。
だからその静かなるドンが今更人気で、なんかそれだけで売り上げ7億立ってるみたいな話があって。
へー、すごいな。
そうやね。 なんかそれって、そみんな備えに望んでたわけじゃないし、深掘りでもないけど、
うんう
ん、なんか、公開されたから読んでるみたいな。
はいはいはいはい。
やから、だから案外その、やっぱり問題はその、なんちゅう、こっちの心持ちと取り方かもなっていうのは、思うのはそれで、うん、あと雑誌が良かったって思い出は、本当にこの我々の世代の特有の感覚やね、多分。これ怖いんやけど、この話。
あ、でね、だからまあ、その、なんていうんかな、ジャンプ放送局みたいなさ、ああいう、どうでもいいっていう言い方よくないな。なんていうんかな。
まあ、だから別
に。あれを読みたくて買ったわけじゃないけど、面白いコーナーみたいなのあるじゃないですか。
わかるよ。
ああいう文化みたいなのが、だからそれを読む時間がなくなっちゃったんですよ。面白い漫画がなんぼでもあるから。
多分な、どっちかっていうと思うのは、なんか僕が引っかかるのは、
はいはいはい。
いや、この漫画すごい面白いし、これ不条理に受けもいいと思うねんって、例えば僕は弱虫ペダルに言ってたわけよ。
はいはいはい。
で、ああ、そうの、うん、みたいな言ったりとか、半年後に、知ってます弱虫ペダルって言ってくるわけよ、アニメを見て。
なるほど。
いや、言ったやんみたいになるわけよ。
うん。で、まあ覚えてないよね。
そうそうそう。
まあまあまあまあ。
で、そういうことで、これ何が言いたいかって言うと、結局、今はやっぱりその、どうしても、情報が多いから、硬いから、やっぱ受動的な人が多いよなって話よ。
ああ、まあそうですね。それはそうですね。
能動的に情報を取りに行くってことをしなくなってませんかね、我々、みたいな。話と今の思うんで。
ああ、まあそれはリンクしてますね。確かにね。
そうそうそう。
うん、
問題はその、ザッピングがどうとかっていうよりかは、もっと能動的に情報に対して飢餓感を持とうよ。っていう話かな。
まあそうそうそうなんですね。だから、なんやろな、読みたくない記事を読むっていう能力みたいなのがあって。
うん。だからそういう機会を積極的に作れるアプリみたいなのが次に出てくるかもなって気がする。
あ、逆に、ね、逆振りでね、うん。まあまあ、そう
か。けどサブスクってのはある種そういうことやから。
まあでも、なんか、ようわからんこととかも、やっぱり若者がヒットする単語が減ってるっていうか、っていうのは単語数自体が増えちゃってるみたいなところが多分あって。
まあ、確かに。いやけど、だから、さっき言った通り、ほっといてもある程度面白いものが流れてくるから、っていうのは結構真実かもな。
まあだから、文化が共有できなくなってってことですよ。
うん。
いいことなんか悪いことなんか分かれへん。
まあ、とりあえず、まあちょっと、漫画の話ってもうちょっとあるね、後で。
まだします。はい。
分からへんけど。せんくてもいい。違うとこでも散々してるから。
ああ。じゃあ、一旦休憩です。
あ、その、ちょっとの漫画ニュース。話があるっていうのは、
はい。
マガジンでやってる、
はい。
はじめの一歩の、
はい。
森川ジョージ先生のはじめの一歩100何巻出てるわけよ、もう。
はいはいはいはいはい。
それが、とにかく、こう、電子書籍はしないと。
あ、そうなんや。へぇ。
だから、あの、山下達郎みたいなもん、MP3 で売るなんて。
なるほど。
ふざけんなっていう、
はいはいはい。
山下達郎が言うのと一緒で、で、それと一緒の漫画版としてはもうあったんやけど、
うん。
ビッグニュースでついに電子書籍がになったんですよ。
なるほど。
それがなかった間は、はいはいはい、ウェブ版のマガジン買っても、
うん。
載ってなかったりしたんですよ。
へぇ
ー。徹底してて。
それちょっときついね。
そうね。だから、電子でしか読んでない人にとって、その、ない漫画になったわけよね。
ね。
で、これはこの間、ブダオさんと話してたけど、やっぱり影響してることとして、
はいはい。
こうベルセルクの三浦健太郎先生が亡くなったわけですよ。
ああ、そうね。
休止して、
はい。
で、未完になってしまったんやけど、で、その三浦健太郎先生と交友があったんで、森川ジョージ先生。
ああ、なるほど。
で、なんか、手伝いに来てもらったりしたよね、みたいな話があって、はあはあ、で、その時のことすごい上手かったよな、みたいな。連載読んでたよみたいな思い出漫画を書かはって、
うんうん、
でそれをネットに上げてたよな、
うん、
じゃあそれが結構バズってて、
うんうんうん、
でやっぱりそうやって読まれることがあるってのを森川先生が知ったんじゃないかという予想を我々はしてです、
ね、なるほどなるほど、
やったらやっぱネットで見られてもいいんじゃないみたいなをほたされてくれたと、
なるほどなるほど、
やけどやけどほんまにさ、今悩んでて。
はい。
漫画が邪魔なんよ。
ああ、邪魔ってのはも
う。はっきり言うけど。
雑誌そのものとか。
そう、
物理的な話。単行本の 置き場所に困ってると。
物質的な話の邪魔さと整理ができねえと思ってる。
はい、はい。
追いつけへんのよ。
はい。
僕のキャパじゃ。で、考えると、もう今やばくて、もう持ってる漫画を電子で買い直してもうてんねん。
はい。
しかも、新品でさ、高校生の頃の古本屋で100円で集めた漫画をさ、
うん、
定価で買い直しするわけ。
まあまあまあまあまあまあ。
けど、もう、何、これ以上間違いを犯さないために、全部キンブルじゃない、キンドルで、
うん、
買う方がいいんじゃないかと。
はいはいはい。一個に集中してってこと
ね。僕はそう、だから何回も、ね、何回も何はキンドルを買ってるわけ、僕は。
はい。
やったらもう最初から何を Kindle で買う方が結果安いんじゃないって。
はい、はいはいはい。
今更。みたいなことが多くてですね。
はい。
悩んでる、持ってる漫画も、ちょうど中井市のね、大垣千佳先生の、ね、
ああ、はい、はいはい。
ランドレオールって漫画があってさ。
はいはい。
でね、新刊が出るためにちょっと坂を登って読まんだから僕は。
ああ。
流れをちょっとおさらいして脳内を整理したから読みたいなと。
はいはいはい。
でも、ちょっと探すサンタが多いよ、僕。前の監督置いてたっけ、
はい、
っていうことを、こう繰り返しすぎて、
はい、
もう、神でも何なら何冊があるけど、もう、一回買うか、電子にやな。一巻からみたいな、今。
なるほどね。
思ってるわけけど、結局この考えてる時間をさ、まとめたらさ、別に1万2万で帰ってもんやろ、一生みたいな。で、一生 Kindle で読めんやろ、みたいな。ことめっちゃ悩んでん
ねん。いやー。まあ、まあ、いやいやいや、まあ悩むのはわかるけど。
うん。
悩むのはわかるけどやな、その話。
あ、そう。
い
や、めちゃくちゃ悩んでる、今。もう、いやけど、これはさ。
まあ、新しく買うのはやめたら。
あ、これから出る分に限り。
まず、そうそうそう、まずね。
悩ましどころよな、これな。どう、いやけど、やっぱりな、大きいのは、で、それをやるとな。
はい。
紙の部分を、安心して押し入れに過去分入れようかなとか思ってるわけ。
はい。
3時間まで一旦直していいんじゃないのみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
それはもうランドに限らず全ての漫画なんやけど。
はい。あ、なんかさ、どっちみち探して読むのは無理なんやから、さっさと直してしまえばいいんじゃない？
そうやな。
仕分けせずに。
うん。
それを言うなら。
難しい。整理が難しい。
それかもう全部読んでは捨て、読んでは捨て、バッて。燃やしてい
い。でな、それをな、今までせえへんかった理由は、
はい。
Kindle の、Kindle で買うか、どれで買うかって、僕結構悩んでたのよ。
ああ、はい。
その ebook Japan とかさ。
はい、いっぱいありますよね。
で、どっかの、けどアプリで買うのが一番ほんま、しっくりこんなと思ってて。
うんうん。
で、けど、Kindle Fire っていうの昔買ったんやけど、大変使いにくかったわけ。
はい、ああ、なるほど。
なんなこれで、買いたいのにすぐ買われへんねんけど、みたいになってて。
はいはいはい、はい。
すごい気に食わんかったのよ。で、それが、この間セールで。
はい。
僕は思い切って最新版の Kindle Fire 買い替えてみようと1万ぐらい買えるから。
はいはいはい。
買ったらものすごい、前に比べたらサクサク動くわけ。
はいはいはいはいはい。
やったらもうこれでいいや、みたいになってて。
なるほどなるほど。で、これでまず集めてみようと。
で、やったらもう全部 Kindle やな、と。
はいはいはいはい。
けど、そこに明日のジョーとか、横山見せる三国志はないわけで。みたいになってるけど、はい、っていうことを思いながらこう
まあ
電子書籍化を今悩んでます。
正解は紙の本を棚に綺麗に並べる。
いや場所がもう限界来てんのよマジで。それなそれな
スッと出せるように並べる。まあこれ難しいことですよ。これはでもただ
そうやね。
そう。それはそうなんですよ。本棚をきれいに整理するっていうのは決してね、簡単なことではないんです。
ほんまに。
いや、ほんま、スペースに余裕がない場合、特にね。まあ、よくわかりますけどね。まあ、これでも皆さん結構悩んでるんじゃないですか、多くの人が。
相当悩んでると思うよ、みんな。
まあ、僕レベルですら悩んでますよ。
いや、Kindle であるっていうのは整理がすごいしやすいのよ、データになるから。
まあまあ、わかります。
で、なんならさ、自分のさ、ハードディスクに入れる必要すらないっていうのはでかくて。
うん。
安心感としてのね、クラウド。
まあね、いる時だけダウンロードしたらいいからね。
そうそうそう。永遠に経営利を得れるんやったら、で、まあ、わからんけど Amazon も10年ぐらい潰れへんでしょうと思って。
まあまあ、10年ぐらいの権利はあるね。
うん。あの、僕が80歳になった時40年後に読めるんか知らんけど。
まあね、メジャーなやつは読めるでしょうけどね。
そう。
全部が全部読めるかって言われると分かんないみたいなとこありますね。
そう思うとデータ、なあ、物質ってやっぱ安心感あるよな。ってみんな思うから紙の方が好きなんだけどさ。そう。
まあまあまあまあまあ。
はい。
まあでもまあね、やっぱ紙でもう持ち続けて増やし続けりゃいいって話ではないのは事実ですよ。
うん、まあ結果、まあ大体よくある、こう、ラムさんとかログさんにこの話したら大体、結局2回買うねん。なぜみんな言ってるから。そうやね。もうその道に入まで、まだ、日本の漫画は安いじゃん、元が。
まあまあまあまあまあまあ。さあそうですね。あと作家さんに結局入るしね。
入る、そう、そう思うと全然買ったらいいかなって。
そうそうそう、そうなんですよ。
けど、電子書籍の問題であった、人に貸せない問題があったん
や。はいはいはい。
ちょっと読んでみてよみたいな言ったんだけども、があったけど、もういよいよ、こう、Kindle 時代が2台になったら、あの、僕のアカウントを入ったまま人に貸したら、これ違法なんと思って悩んでる。
ああ、というか、一応2個のデバイスでは見れるんやね。
見れる見れる。Amazon 結構見れる。4個、3個か4個見れる。
なるほど。なるほど、なるほど。
で、なんならその Kindle ってさ、買った時点で Amazon で買ってるから、もう自分のアカウントで来るのよ。
はいはいはいはい。
買ったアカウントでな。
うん、うん。
やったら、まあまあ、別にそれで人が見んのも、どうなん違法性あんのと思って、今。
まあ、ないような気もしますね。
ないような気する。
うん。
だって、うちに来て、僕の Kindle で人が読んでも問題なわけやん。
まあまあ、普通に考えたらそうですね。
っていう、ね。なるほどね。
はい。
悩みね。
質問です。
はい。
これ何なんやろうな。ちょっと名前がわかんないですけど。Twitter と0843さんから。
はい。
の、質問です。通勤のお供としていつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
先日初質問が採用されましたことに気を良くしての再度投稿させていただきます。
はい、二度目です。
釣った魚などを美味しく食べるために、締めるという行為を行うのが一般的となっているようですが、生け締め、血抜き、神経抜きの3段階で行うといいと紹介されているのを目にしました。
はい。
じわじわと死んでいくストレスを減らす生け締め、生臭さを減らすための血抜きはなんとなくわかるのですが、神経抜きの意味がわかりません。なぜ神経を抜くと美味しく食べられるのか、その理屈を教えてアルデヒド。というね。
いや、それな。
ぶっちょ案件かもしれませんね。
まあなんかさ、
はい。
言うんすよ。特にまあ血抜きってのはまあその処理の一個やけどさ。
はい。
間違っててもごめんな、いろいろな。
ああ。
痛まいでも、はい。釣りするわけでもないんで。けど、僕らが、ね、把握してることとしては、
はい。
生け締めっていうのはなんか、種ヶ島の古来からあります、首折れサバっていうのがございますよ、
ね。さ、
首のとこバーンってここから落として、ここから抜いたら、なんかその身が臭くないよとか。
はいはいはい。
で、まあ、それは魚でも牛でも、な豚でも鳥でも何でもそうなんだけど、うん、で、地面なんかで昔は臭いけど、今は臭くないって言われるのは、締め方が良くなってくるらしいんですよ。
はいはいはい。なるほどね。
で、例えば、なんか、牛すき焼きっていうのは、私は神奈川ですけど、昔のすき焼きって味噌で食うのよ。
うん、うん。
で、昔のとことか、確か豚とか味噌漬けとか多いのは、
うん。
まあ、その、日持ちの問題もあるけど、肉が臭かったらしいんですよ。
うん、うん、うん。
で、それを臭いのを消すために味噌とか強い匂いのもんで漬けるみたいな。
うん。
が結構主流やったって話があんねんけど、
うん、うん。
それの、締め方っていうのは、要は血とか抜いて死んで、
うん。
で、僕、屠殺場見に行ったんですよね、牛の。
はい。
で、その時に、
はいは
いはい、あの、よく銃みたいなんで、ダーンってやって殺してると思うやん。
うん、うん。
死んでなくて。
うん、うん。
あれは失神させるだけなんですよ。
うん、うん。
で、気を失ってる間に、鼻の穴からかなんか入れて、一番太い大動脈を切って、
うん。
心臓が動いてる状態で血を抜くから、綺麗に抜けると。
はいはいはい、はい。
で、それで臭みがなく食べれますみたいな。
うん。
で、それと一緒で、魚も、こういかにうまく殺して、ちゃんと血を抜いたりして、美味しく食べるかってことで、鮮度を保ったり、うん、
はい、はい。
臭みが出なくなったりするらしいんですけど、
うんうんうん、うん。
それを、九州なんかは神経締めするのが結構、主流って言うんですって。
うん、うん、うん、うん。
で、神経締めすると、 言ったら人間で言うと脳死の状態になるから。
うん、うん。
あの、生きてるんやって。暴れへんけど。
はい、はい。
だから身が結構、あの、体は生きてるから、身が新鮮なまま持って帰れるみたいな。
うん、うん、うん。
神経締めしてしまうといいんやけど、ただ、こう、魚の旨味というのはですね、死んでからこう、旨味成分にどんどん変わるから、
うん。
締めてちょっと経った方が、肉の旨味としては増えるみたいな感じがあるのよ。
うん。
だから、逆に言うと神経締めすると、まあ、怒るとこなんか言うんやけどさ、
うん。
なんかその、身がピチッとしてて、コリッとしてるんやけど、
うん。
逆に旨味が増えてないから、
うんうんうん、
そのグルタミン酸が少なくて旨味は少ないよみたいな。
うんうんうん。
味が薄くてコリッとしてるが、あの、ぐにゃっとするけど味が濃くなるかっていうのって好みやから、どうかっていうのがあるから、九州の醤油っていうのはその神経締めが主流やったりするから、その旨味を足すために醤油が甘いっていう説もあるんですって。
醤油が甘いが結論になってるやん。
そうそうそう。まあだから、とりあえず心臓止めるか脳みそ止めるかの違いじゃないのと僕は思ってんやけど、どうなん？
ですね。まあ、理屈の話から言うと、うん、神経締めっていうのは何をしてるかといえば、うん、神経が生きてれば、例えば、呼吸は止まっていても、
うん、
神経が動いていると筋肉動かそうとしますよね。
ははは。
で、そのピチピチするっていうのが、まあ言ったら身がだんだんやばくなっていっちゃうわけですよ。
あ、
動かせば動かせば。
使うから。
うん。ね、ぬくくなるしね。
うん、
あの、熱くなるのも良くないんですね。うん、体が。なんで、さっさと動きを止めたいから、うん、脊髄から神経抜いちゃえば、
うん、
体動かせなくなるじゃんかと。
はあ、怖いことするな。
はい。というのが、あの、神経抜きの目的だと思われます。なので、強制的に体が無駄な運動をするのを止める。
ああ、な、反射でも動かなくしちゃうってことか。
そうですね。
なるほど。
反射というか、まあ、その、間違った命令ですよね。
はい、はい。
まあまあまあまあ。っていうのが、どんどん出るので、まあ、それを止めてるっていう、ことじゃないかなと思います。はい。で、まあ、血抜きはまあまあ、血抜かなあかんっていうのは多分、共通認識的にあって、うん、で、生け締めっていうのは、普通刃物とかで多分締めるんですけど、
はい、
あれはでも神経切ってるんですよね。だから、神経切るのと血抜きを一遍にやる方法。
ああ、なるほど。
として、生け締めっていうのが多分使われてて。
いや、簡単に言うと、血を止めるか、神経を止めるか。
はい。
で、魚動かんくなるんやけど。
はい。
やっぱ心臓か脳死かやんな。そういう意味では。
まあだからそうそうそう。両方止めないとダメなんですよ。
だから。で、生け締めっていうのは両方止めるってことだよねんな。
生け締めは両方止めるけど、まあやり方としては、まあ雑っていうか。
うん。
神経取り切ってるとかじゃないから。
まとめて。
まあまあまあ、
眠るときはザンっていう。
ある程度できますよ、と。で、神経締めっていうのは、もうとにかく、徹底的に体の動きを止めてやろうという目的でやってるので、うん、まあもうちょい完璧に止める技法なんじゃないですかね。
いやー、面白いけど、確かに残酷でさ、よく動画で見るのよ、僕。
はい。
神経締め、動画、各魚出てるかめっちゃいっぱい世の中にあって。
はいはいはいはいはい。
で、カレイとかを、で、ここから張りさせますって、ズンって入れて。
うん。
ゴゴゴってゴリってやったらピタッと止まんねや。
はいはいはいはい、はい。
まあ、すごい不思議やし、やけど、基本的にやってることはその、必殺仕事人やからさ。
ああ、もうまさにそうですね。
引いてなるよなと思って。
あの、首に針を刺して、あの、脳と体を分断するっていう。
そうやな
ことですね。おそらくね。
ヒノキ交渉ですね。
はいはい、はい。あ、まあまあまあまあ、そうですね、うん。モータルコンバット的なね。
そうやなザコーってなるもんな。
はい。まあ、みたいな話だと思いますよ。はい。
まあ。
ということなんで、神経締めっていうのは、そういう体の動きを止めることを主眼にした締め方だと思われます。で、だから、神経締めするときは血も抜かないといけないんでね。
はいはい、
どっちみちベッドね。
まあ、なんか、どこでやるかって話やんな。
まあ、そう、どこでどのタイミングでっていう話でしょうね。まあ、だから、あと、ね、その、今回特に言ってないんですけど、普通はだから、あの、氷で体温を、上がらないように冷やすっていうやつもまあ併用してやるんで、冷やすことと血を抜くことと、動きを止めることっていうのはやった方がいいよっていうのが多分今の締め方の考え方なのかなっていうとこですかね。はい。
まあ理解してもらえたんじゃないですかね。
はい。
はい。というわけで。
はい。
まあある程度の予定をまだ。
はい。
なんせ8月22日までイベントも何もできませんので。
ああ、マンボウがね。
まあ、そうやな。まあけど、まあ夏の間もいいよ。
暑いし、つって。
うん。なんかって言うしかないよって感じだけど。まあまあま
あ、9月から頑張ろう、つってね。
うん。
はい。
まあ、9月からできんかな。
わからんけど。まあまあまあまあ。でもワクチンがね、順調に進んだらいけるんじゃないですか。
オリンピック言ってるけどさ、はい、パラリンピックもあんねんな。
もちろんあります。
パラリンピックも言って結構ね、とくるわけでしょ。
まあもちろんでしょ、そら。
な。
選手、関係者、運営、スタッフだけで相当な数、なんで。
だって、オリンピックでもさ、30ジャンル、多分60ぐらいの競技あるんでしょ？
ああ、はい。まあ、もう、60やったっけ？ 60 やったかな？もうちょっと当たりにくいやつ。うん。
まあ、70としても。で、国がさ、各国、知らんけど、何カ国ぐらい？ 50 ぐらい？
いやいや、もうちょい来るっしょ。
じゃあ、70やったらもう、70×70 で、一人ずつしか動くんでも4900人もおるわけでしょ？たった一人ずつでも5000人、
はい。はい、はい。まあまあ、そういうことですね。
っていう賭けなんぼやねって話やんな。
はい。
確かに、かけ100人やったら50万になる。
え？え？何やったっけ？ちょっとはっきり覚えてんけど、選手だけでだから1万5000人とか、なんかそんなんじゃないっけ。
まあそんなもんなんでね、皆さんね。首を長くして。
はい。
自宅待機してください。
はい。
はい。というわけで、お届けしましたのは、ぶちこしあげ
の。アニアギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計防。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール